あなたが生まれた30の意味と理由。その後、生まれ持った特徴を生かして生きる。生まれてきた理由はありません。しかし、自分の特性を見つけ、従う生き方はできます。特性を生かす生き方が、最も自然であり、自分を最大限に生かす生き方です。例えば、鳥に生まれるか、魚に生まれるかの違いです。鳥として生まれた鳥は、生まれつき、空を自由自在に飛ぶ能力があります。魚には、いくら努力をしても、空を飛ぶことはできません。水の中を自由に泳ぎ回る能力がもともと備わっていても、大空を自由に飛び回ることができる能力はありません。鳥は努力も気合も必要なく、生まれつき空を飛ぶ能力が備わっています。鳥は鳥として生きることが最も自然であり、最大限に自分を生かした生き方です。一方、魚は水の中を自由自在に泳ぐ能力が生まれつき備わっています。鳥は水の中に潜ることができません。そもそも水の中で生きるような作りではないため、水の中で生活をすることはできません。鳥とは違い、魚にはエラがあり、水中の酸素を取り込む能力があります。生まれつきの生物的な違いです。鳥には鳥の能力があり、魚には魚の能力があります。生まれつきの違いに従って生きることが最も自然であり、自分を生かした生き方となります。魚は魚らしく生きることが一番いい。鳥は鳥らしく生きることが一番いい。あなたもあなたらしく生きることが一番いいわけです。今は鳥と魚ということで分かりやすく説明をするために大変に極端な例を挙げました。この考えをそのまま人間に対しても当てはめてみましょう。例えば、水口貴博とあなたです。私もあなたも同じ人間です。二人とも二足歩行ができ、考えたり、話したり、笑ったり、と能力に大きな差はありません。鳥と魚のような極端な生物的違いはありません。手足も生き方もさほど大きな違いはないでしょう。しかし大きな違いはないだけであり、小さな違いはたくさんあるのです。例えば、私は生まれつき考えることが好きという性格があります。なぜ自分がそうした性格なのか自分でもわかりません。鳥はなぜ空を飛べるのか、魚はなぜ泳ぐことができるのかわかりません。私もなぜ考えることが好きなのかわかりません。もともと生まれつき備わっている性格です。また、機械関係に強くてコンピューターとは相性がいいようです。運動神経は昔から良い方で、学生時代の運動会では特に努力をすることもなく、いつも一番でした。自慢ではありません。私がそう望んで生まれたわけでも、身につけたわけでもありません。ただ、そうなのです。私にもあるのですから、あなたにもあるはずです。ちょっと、自分を振り返ってみましょう。何でも構いません。走るのが早い。荒探しがうまい。面倒なことが嫌い。せっかちな性格だ。友人を作るのがうまい。ピアノに関しては上達が早い。アロマが好き。話すのが好き。綺麗好き。おおらかな性格。几帳面な性格。カッとしやすい。思いつくままに自分が頑張らなくてもできること、初めからある性格を書き出してみましょう。初めからできることです。あなたが持つ生まれつきの特性です。私もあなたも同じ人間同士ですから、大きな生物的な違いはないでしょう。しかし、小さな性格的な違い、能力の違いはそれなりに数多くあります。私とあなたは大きな違いはありませんが、小さな違いはたくさんあります。その小さな違いを大きく役立てるのです。自分が生きる目的を定めるためのヒントにするのです。 上手に生きるということは、その自分の特性に気づき、伸ばし、社会のために役立てることです。冒頭で言いました。生まれてきた理由はありません。しかし、生まれつきの能力はあります。それを生かすのです。生かしきって、社会のために役立てるのです。私には、考えること、書くことが好きという特質があります。それを生かし、ハッピーライフスタイルを通し、社会の役に立てています。あなたも自分の特性を生かし、それを通して人生を生きるのです。それが生まれてきた理由を、自分が作るということです。生まれてきた理由はない代わりに、生まれつき、持っている特質、能力、体格、性格の違いがあります。それらを上手に生かして、人生の武器にしてしまいましょう。生まれてから自分で目的を作り、自分の物語を作っていくことです。鳥に生まれたら、鳥の物語を書けばいいのです。魚に生まれたら、魚らしい物語を書けばいいのです。あなたに生まれたら、あなたらしい物語を書けばいいのです。生まれつきの特徴を生かして、生きる目的に変える。